しい時は笑えばいいじゃない。笑顔は太陽になり、きっと誰かを照らす。
ブンブン、
はなちゃんのジョイントフィロバーハニービー。
ブンブン、
はなちゃんの
ジョイント広場ハニービー、はい、第54回目を迎えました。
はい、ブンブン、今日も楽しそうな顔ですね。
いい、楽しいですよ。今日はちょっとね、ちょっと雰囲気が違うでしょ、
うん、あ、そうなんだ、ね、ブンブン楽しそうな顔してるときは、ね、はい、ひょっとしたらゲストがいるかもね。
はい。
、はい、さあ、この番組はどんな番組ですか。ブンブン紹介してください。
学校地域ではいろんな取り組みをしてるんですけども、なかなか地域の方、またその市内の方に知るというようなことはあんまりないと思うんですけども、この番組を通してどういうことを学校ではやっているのか、また地域ではやっているのかということを知ることで、また
学校情報、地域情報ですね、
はいはい、それを応援していこうという、そういう番組なんです。
はい、はい、この番組は FMBC インターネットラジオ放送で毎週水曜日の夜8時から9時までオンライン放送でお送りしています。はい、同じく FMBC での再放送は毎週土曜日のお昼12時から13時、そして毎週水曜日にね、第1回目の FMBC での放送が始まるんですが、このオンライン放送が終了した後、明くる日の木曜日からは、このジョイント広場ハニービーのホームページ番組制作室からいつでも聞けるようになっています。
事故関係なく聞けるんですよね。
そうなんですよ、はい、ですからね、 FMBC での放送を聞き逃した方はもうその後、はい、木曜日からならいつでも聞けます。はい、
聞いてください。
ただ期限付きですのでね、はい、早め早めに情報は聞いてくださいね。はい、はい、そしてツイッターも始めております、はい、番組予告などはツイッターでどんどんつぶやいておりますので、こちらもぜひチェックしてください。はい、さあ、ブンブン、今日の放送予定はどんな感じでしょうか。
はい、今日はですね、先日1月の9日だったんですけども、はい、貝塚市で成人式が行われました。うん、その成人式特集というのをまず考え
て、はい、
はい、で少年の主張、うん、今回は東小学校の6年の田中沙耶さん、
田中沙耶さん、
はい、はい、の絆という、これを発表を予定しております。
はい、
で言葉の玉手箱は、
言葉の玉手箱は、はい、オーヘンリーの作で賢者の贈り物を今日はお送りする予定です。はい、さあ、そしてね、新成人の方々より、ね、はい、ちょっとコメントも今日はねいただきながら楽しく進めてまいりたいと思いますの です、はい、この後の約1時間お付き合いください。
はい、よろしく。ジョイント広場ハニービー、では早速、うん、成人式特集、はい、大阪府貝塚市で行われました成人式特集をお送りしたいと思います。
おー、はいはい、ということは今日のゲストは子供ちゃんではなく、
はい、
新成人
です。
おっとっと、新成人を迎えして今日はトークを運んでいくわけなんですが、はいはい、成人式といえばブンブンは3回目の成人式を最近お迎えになったというお話を、噂を聞いておりますが、
何ですか。
なんかね、
迎えました。
最近ちょっといろんなものが割引になってるみたいじゃないですか。
はい、なりますね、
ブンブン、
いろんなものがね。
ねえ、はい、3回目の成人式も過ぎたら、いろいろ安なりました。
安なりますね。
はい、ブンブンの成人式はどんな感じだったんですか。
それはね、うん、私、和歌山でしてね、
ほうほう、
和歌山出身の有名なね、方から、ね、うん、話を聞くという、そういうことがありましてね。
あ、その成人式
で
ね、
皆さん知らないでしょうね。もう年寄りしか知らないと思うんですけども、
誰出んの、
前畑秀子って知ってます。
知りません。
日本で初めてオリンピックでメダルを取ったもんですよ、水泳で。
あ、そうなんや。
前畑頑張れ、前畑頑張れっていうね、
和歌山の人なんですか。
和歌山人なんです。ね、その人が来てくれてね、うん、で話をしてくれたんです。
すごいじゃないですか。面白いじゃないですか、それ
体育会館でね、
うん、
話してくれたんです。
はい、
で、もう結婚されてね、兵藤秀子ってなって、もうお亡くなりになったんですけども、来て話してくれたんです。するとね、まあ、妨害はしていないんですけどね。
ん？何を？
公演中、妨害はしていないんですけどね。
妨害ね。妨害、はい、最近流行りの妨害行為。はい。
はい、そう。うん、ね、舞台上がった、そんなことないんですけども、どうしてもね、久しぶりに会ったから、友達と喋ってしまうんですよね。
前原さんの話聞かんと、前畑さん、ごめんなさい、はい、前畑さんの話を聞かんと、どうしても喋ってしまう。
喋ってしまう。はい、そのね、うん、その前畑さんがね、お怒りになりましてね、 はい、
お怒りを買ってしまいましたか、
はい、買ってしまった、はい、その思い出が残ってますね。
あ、そのビジュアルが残るんですね、ブンブンの成人式。
そうなんですよ。花ちゃんはどうだったんですか。
花ちゃんはね、最近ね、うん、成人式をまた迎えたわけなんですけれど、
また迎えたんですか。
また迎えたわけなんですけれど、うん、花ちゃんのね、第1回目の成人式はね、うん、はい、えらい雨降りで、
もう
えらい雨降りで振り袖を用意してたんですけど、はいはいはい、この雨の中着ていくのはあかんやろいうことで、うんうん、結局ね、写真を撮り終わった後、お洋服に着替え直しまして、着替え直して、さあ行こうかいなと思ってますと、うん、予定してなかった中学時代のお友達から電話が入りました、
はいはい、
一緒に行く友達がおれへんから、ぜひ成人式に一緒に行ってほしい、うん、引いてはうちの父親の車で迎えに行くから待っといてほしいと、
お迎え好きで、
うん、言われました。あ、そうなんや、ほんなら待っとくでいいで、みんなで待っとくわーろ、待っててましたから、長いこと待って待って待って待って、彼女が家に着いた、私の家に着いた頃、はい、成人式は終わっておりました。行ってへんがな、私。
行ってませんか。
行ってへんがな、絵服だけ着てずっと家で待機やがら、一日中。
何やそれ。話になる。2回目は
?2 回目はね、2回目は最近やったんですけど、なんか押し木があったかな、みたいな、記憶にあんまり留めておりませんね。
はい、ね、
まあ。そんな感じの楽しい成人式でございました。
うん、楽しかったですね。
さあ、そんな、はい、そんな私どもの古い話を。
そんなことはね、はい、置いといて、ね。
はい、ほじくり出してる話ではございませんよ、はい、今日は。ね、貝塚市の成人式が先ほどもブンブンがお話しさせていただきましたが、はいはい、1月の9日に。
はい、日曜日でね。
はい。
成人の日の前の日だったんですけども、日曜日に行われました。
うん。
ねえ。
で、ブンブンそこ行ってきたんですか？
行ってきてね。
成人を迎えてないけど。
いや、3回目の成人式が
多分。ああ、行ってきたんや。行ってきたんや。
はい、はい。で、コメントをいただいてきたんですよね。
うん、その、新成人の方から。はい。はい、
非常にやっぱり緊張した感じありましたけどね。初々しさが伝わってきましたけどね。
あら、まあ。では、そのコメント、インタビューコメントを早速、
まず聞いてもら
いましょうか。聞いてみましょうか。はい。
はい、新成人の方にお話を伺いたいと思います。
やっとこの日が来たっていうのと、あと、まあ、全然やっぱ実感が湧かないっていうのがやっぱ一番にあって、まあ、今日はやっぱりその人生にとってやっぱり まあ、通過点というかね、認識が過ぎないんで、まあ、これを機にその今までやっぱりその親に甘えてたり頼ってた部分もあったので、やっぱり今日機にその自分の責任は自分で持つとか、その自覚、その二十歳になった、大人になったという自覚を持って、これからはその、自分で何でもできるように、そのそうですね、やっぱり大人としての階段を上ってるわけですから、これから社会に出ていくわけで、やっぱり自分で何でもしていかなあかんっていう気持ちが強いんで、やっぱりその大人として恥じないようにこれから生きたいなと、
はい、期待します。成人おめでとうございます、はい、今一番何がしたいですか、はい、
今まで愛情いっぱいに育ててくれた家族にありがとうって伝えたいです。
で、今の日本いろいろあると思うんですけども、はい、どういうふうにしたいとかいうの思う考えありますか。
私は一番女性として赤ちゃんの虐待にすごい関心があって、苦しい思いをして産んだ子供に虐待したり殺したりするのがちょっと考えられないなと思って、それをなくしたいなって思います。
はい、新成人の声を聞いていただきましたけどもね、
はい、男子1名女子1名
しっかりしたねコメントでしたでしょ。
なんかね、成人式のコメントです ね、
ね。
はい。このコメントが、
はい。
はい、
今日、
うん、
この場にゲストと来てくれてるんですよ。
どどどんどん。今聞かせてもらったコメントの主が今日のゲスト。
はい、さあ、いただいてるんです。
お二人。ではここでマイクにその声を乗せて自己紹介改めてしていただきましょう。はい、どうぞ。
はい、どうぞ。
はい、こんばんは。貝塚さん、十の岡田山祐介です。
三中の、はい、三中出身の親です。
はいはいはい。片山祐介くん。
はい。
はい。片山祐介くん。はい。そしてもう一人。
こんばんは。同じく新成人の、四中出身、森貞佳菜子です。
はい。貝塚市立四中、第四中学校出身。
はい。
森貞佳菜子さん。
はい、
まあ花ちゃんの随分随分のは随分だ
そうですね、
に当たられる、ね、
随分はいらんと思いますが、
はい、はい、あというわけでこの二人がここにいるということは、はい、今なんかすっごいコメントをもらってたような
、
はい、感じなんですけど、なんかかっこいいじゃないですか、ちょっとどうですか、ね、今ちょっと自分の声を改めて聞いて
ちょっと恥ずかしい恥ずかしいですね。やっぱその当日やっぱ緊張してたんでね。そのダブルで、はい、そのまさかインタビューされると思ってなかったから。
ねえ、
喋ったんか分からへんから。
いや、はい、結構バシッと喋ってましたよ。いやいやいやいや、あの若干同じことを繰り返して
る、ね。申し訳ない。
いやいやね、やっぱりね、もう、うん、ういういしい言葉ですよ。
いや、まあ、その自分のコメント今聞いてもらったと思いますけれど、そうそう今もその通りのこと同じこと思ってるよっていうところでちょっと今生コメでいただきたいなと思うんですけど、
生コメで、
うん、
分かりました、
新成人となって今片山雄介は何を思うのか、
はい、
はい、
やっぱ全然実感湧かないですね。それが一番にあって、うん、はい、なんかほんまにもう成人式終わったんかって感じで、なんか、うん、やっぱ成人式楽しかったんで、やっぱもう一回やりたいなっていうのが強いですね、やっぱり。
もう一回
やってもええんちゃうかぐらいの。
二回目とか三回目とかまた言える年がまた来るわ。
何年後になるか分からないけ
ど。20年後に引っ張んねん、その年がね。はい、森下田かな子さん、かな子さんはどうですか？
私も本当に実感ないんですけど、いや、これからは、なんか二十歳の受け締めとして、親に頼ったりしたらあかんなって、すごい実感しますね、
うん、さっきのコメントの中でかなこちゃんはその今の社会情勢の中でその虐待っていうところにフォーカスをちょっとね、はい、してたりとかしましたけど、うん、あれはあれですか、インタビューのマイクを向けられた瞬間にふっといつも思ってることが口について出てきた感じ、ね、
最近ニュース見ててもすごい多いんで、うん、なんでやろうな、うん、みたいな、うん、すごい同じ女性としてすごい思うんですけどね、絶対苦しんで産んでるわけじゃないですか、
う
ん、
そうですね、
それやのに、うん、なんでやろうなってすごい思います
そうね、それなんでやろうなっていうその思いを馳せる部分が今一つ方向性としてあって、そして実際に今ねもう二十歳を超えて、もちろんその結婚をしたり、うん、また子供を産んだり出産をしたりという年齢に差し掛かってその壁をまた越えていくわけですけど、うん、その時に自分がどういう状況にあるのかとか今想像つかないかもしれないけれど、うん、いろんな状況が環境があったりとかいろんな理由があったりとかして、そういう事件がね、うん、今毎日のように新聞紙上にぎわしてると思うんですけど、あ、じゃあ私はそういうふうにはならないよ、で私はどんなふうにその家族や子供を愛していける人になるよみたいなとこあります？難しい
けど、うん、なんか一番は、うん、うちのお母さんとお父さんみたいに、うん、愛情いっぱい育ててくれたみたいに、うん、私もお父さんとお母さんみたいな夫婦になりたいなっていうのは一番あります。
いいこと
やな。ちょっと今感動した。
ちょっと
ありがとう。
片山くんがちょっと今感動してますね。
あ、ほんまに、はい、ありがとう。
二人いい感じな感じなので、というわけで、はい、この二人は、はい、まあ、コメントの主ということで今紹介をしましたけれども、
は
い
は
い、
で実はね、うん、貝塚市の成人式に注目したというのは、はい、ちょっとね、全国ではあまりないということで、というのは実行委員会形式というのを取ってるんですよね、うん、これは平成12年度から行っているようなんですけども、
はい、この二人は、
うん、実行委員なんですよね。
あ、なるほどね、はい、あ、じゃあその作ってる実行委員が作ってる貝塚の成人式、二人が今年作った実行委員のうちの二人代表ということですね、
はい、まあ、単にね、成人式のコメントだけであればもうね、もう全国どこでもということなんですけども、ね、うん、先ほども申しましたけども実行委員会形式ということで、貝塚市は全国でもね、いろんな、ま、成人式のニュース流れましたらマイナスのことがね多いですよね。
前畑さんの話聞きよらへんとかそういう話ですね、うん、
ね、でも、この貝塚では、12年、平成12年度から実行委員会形式で、14年度からその現役の成人も入れた、 そういう実行委員会と OB と 現役というかな、新成人を含めた実行委員会というのをやってるんですよね。
実行委員会が成人式を取り仕切って運営してるということ
ですね。それでね、全国からも注目されましてね、文科省講演の新成人研究会というのがありまして、そこで、平成18年には成人式大賞を取ってるんですよ。
お
それだけね、全国で注目されてるということで、昨年度も、貢献賞をもらってるというね、毎年のように賞を取っているんですよ。
素晴らしいじゃない。素晴らしいですね、そんな先輩たちに囲まれて、はい、今年も、はいはいはい、新成人の中の代表として。
はい、
あれですか、その伝統的な流れをずっとこう受け継いでいくんですか、
ね、その辺はどうなんですか、うん、
まあ、その伝統としても受け継いでるのもあるんですけど、うん、やっぱ毎年同じことやっても思わないから、うん、やっぱなんか今年は何ができるとか、うん、やっぱりその最近 の流行りに乗ったことして盛り上げたらやないかと、うん、よってその考えてね、
はいはい、去年より上行ったろうやないかと。
毎年はやらしもうてますけど、
ね、毎年取り仕切ってんか、
ね、ちょっと今の口はおっさん入ってましたね。もう二十歳や。ほんまにあかんで、まあ、
今年の場合ね、うん、全国で124万人が成人式を迎えたっていうんですけども、うん、ねはい、貝塚市では何人だったんですか。
貝塚市では938人、は
い、938人を盛り上げる、そういう実行委員会のメンバーになるわけです、
はい、そうです、
はい、次がこれ938人を一気に盛り上げよう思ったら、ちょっとつけ焼き場な生半可なことでは喜んでもらえませんね。そんなあれですか、その実行委員の皆さんは、2人を含めた皆さんは、今年のその938人を盛り上げるために何を企画されたんですか。
そうですね、まあ中学の制服を取り出して、まあ、恥ずかしいんですけど、
去年流行ったものってやっぱりAKB48。
はいはいはいはい。で制服を取り出し、
制服で踊ったんですけど、うん、まあ片山くんも
僕も着させてもらいました。セーラー服着させてもらいました。
お、
片山くんは誰のセーラー服を着たんですか。
えちゃんのその自分の中学校の女の子が着てた、うん、そのセーラー服
出身中の三中の女の子、誰に借りたんや、はい、誰に借りたんや、
まあ、ちょっと下の子
かいな、
ちょっと借りて、うん、ちょっと借りるな言うて、うん、借りて、
嫌がられへんかった、
どうなんですかね
女の子決まってるわな、
あ、まあ、若干とか若干思ってるかもしれませんけど、まあ借りて、
ね、
貸
してくれたらよかったな、
うん、で一式
も
そうですね、
はい、
ルーズソックス履いて。
までも。
もうなりきってね。
もうだいぶなりきってましたけ
ど。それちょっと若干それですか、それ片山くん嬉しそうやった
ら。いや。
だいぶカメラ向いたら踊るみたいな。
まあやっぱおもろいことしな、ね。うん、盛り上がらへんからね。
そうね。まあ、俺がここは一発盛り上げたらやないかと。ちょっと言われてもない責任感に駆られて。
まあそんなところですね。うん、
でその成果は出たんですか、こう片山くんを見てみんなガーッ盛り上がったとか。
そうですね、
まあ、そう願いたいですね
確認はできてない、
できてない
そういうふうなパフォーマンスをした人は他の実行委員の中では、
そうですね、まああとの 2,3 人一緒に、まあ、うん、やっぱ一人って恥ずかしいんで、まあ、他の 2,3 人男の子にちょっと一緒に今日やと言うて一緒にやってもらったんですけどね
結構ね、新聞社ですとかそういうメディアも成人式の会場に入ってたみたいですけど、なんかフォーカスされました、そのルーズソックスな場面とかは。
いや、あ、ね、そんなに触れられへんかったかな、
うん、するって思った
けど若干、うん、滑ってたかな自分的にはまあいけてる、うん、おもろいやろと思ってけど、うん、実際どうなんか、実際のとこどうなんかな、
あ、まあね、うん、まあまあ冷ややかな姿勢もあるかもしれへんわな、いうところです。
でもこのここに新聞記事残ってますやん、
うん、ねえ、
うん、
ね、
そこに新聞ね、結構出ましたよ ね、
そこにね、ではね、あの会場を沸かせたって書いてます
よ、沸かせ
た、
まあ、
そう書いてくれはったんちゃう片山くんのフォーカス記事じゃないですよ、そういうふうにその、まあ、今年は AKB でこうみんなで中学の制服着て踊ろうやないかとか、うん、はい、そういう企画出てきますよね、はい、これ どんな風にしてそういう意見の交換とかをするんですか？
そうですね、毎週金曜ぐらいに集まって、うん、みんなアイディア出し合ってこんなんいいんちゃうかみたいな出し合って、でじゃあ AKB 入ったか AKB にしようかみたいな感じだった。
実行委員会でそういう話を。
そうですね、
毎週金曜日結構頻繁。
そうです、ね、これはいつ頃から？
夏ぐらいですね、
夏ぐらいに、まあ、
週1ペースで集まって、
うん、そうです、それは、手伝ってくれる OB の方も含めて、
はい、そうです、
うん、でその実行委のみんなが集まって、実行委は、何人って言ってましたっけ、
何人ぐらいなんですか？
一応35人みんなでいます、うん、
で OB も合わせたら、まあ、50人ぐらい、
うん、あすごいね、大所帯、うんうん、はい、新生児が35人
そうです、うん、
はい、結構な人数です ね、 ね、それが夏ぐらいからもう1月9日に向けて指導を始めて、はい、でいろんな話し合いから始まっていく。
そうですね、う
ん、その準備とかね、だんだん切迫してくるじゃないですか、その年末とかになってくると結構しんどいでしょ、これ金曜日だけで間に合う。
もう12月入ったらもう週3ぐらい、うん、でも集まらない、間に合えへん
一日曜日集まって
ぐらい、うん、はあ、
それだけもうそのまあね、有吉の目的、この1月9日っていうステージの目的があるから、同じ目的に向かってその35人プラス15人ぐらいの人数が、うん、まあ、ひっきりなしに会うでしょ、うん、なんかこう週3回とか会ってるとなんか家族より長いこと
そうっす、
結構ね話し合い出したら時間もかかるしね。
そうですね、
なんかそんな中でほら例えば気になる先輩がおったりとかさ
ないかな、
なし、
ちょっとない、全然なし、ないかな、
ちょっとなし、あのめっちゃ残念そうな顔して
る、ちょっと残念や
ね、まあ残念、可愛い女の子も特になし、
まあ、うん、まあそれはちょっと今は言えないけ
ど、ね、だからね、だからちょっとその辺はオフレコにして、はい、僕の子も胸の内に収めといて、はい、まあでもね、あの新しくほらなんかこう友情が芽生えたり。
うん、そうですね、
でこの先長いことをひょっとしたら学校も全然違うし、これで出会ったけれどもこの後長く続く友達が中に出てきたりとかする可能性ってね、
そうですね、
まあ、2人に今ここに来てくれてる2人にあんまりあのオフレコの部分が多くても、うん、まあ、他のメンバーにある
かもしれないですね。
そうですね、
そうね、だから OB もね実行委員会入ってるっていうことやから、うん、でこの2人もひょっとしたら来年ぐらいの OB としてね、そうそう、実行委員会に加わるかも分からへんし、
やっぱこういう伝道やっぱ下の子らにやっぱ伝えたいし、
ああそうかそうか、うん、その縦のつながりっていうのは結構なんかもらうものありました？
そうですね、
うん、その先輩 OB の皆さんからいろいろ教えてもらったりすることもあるでしょうし、でその年齢の近しい先輩としてちょっと一歩二歩だけ先行ってる先輩として考え方の部分であったりとか捉え方の部分であったりとか、ちょっとこうあ見習いたいなとか勉強になるなとか思うこととか、
一番勉強になったのは、うん、そのやっぱその友達同士集まるからやっぱりそのやらなあかんこと、うん、あのやらんとそのワイワイしてるとかあって、
うんうん、
でもあんま時間ないのに、うん、なんかね焦らんと、うん、なんか好きなことやってたんだけど、その上の人からのから言われたんですけど、うん、そのあのほんまにやらなあの間に合えへんぞと、
うん、
そういう部分ではやっぱりなんかやるときはちゃんとやって、うん、まあ、遊ぶときは遊んだらええな、うん、でもやるときはちゃんとやらな、ええもん作られんぞっていうのはやっぱ教えられたらかなと思いますね、はい、うん
うん、その教えはこれから片山くんの人生の中で生かせていけそうですか？
うん、まあそうですね、生かせていけたらええかなって感じです
かね。いいかな言ってたらあきまへんけど、あのね、あのそれってほらやっぱりやるときはやる、遊ぶときは遊んだらいいし、でもやらなあかんことがあるときはやらなあかんでっていうことは、その時間の使い方の教えであったりとか、ね、それからあとオンとオフのスイッチの切り替えの教えであったりとかすると思うんですよね。これあの片山くんはあれですか、今学生さんということでお伺いしましたけど、就職はこの後はなんか決まって、はい、
今一応もう決まってるんですよ、うん、この春から。
それはおめでとうございます。
ありがとうございます、
もう春から社会人じゃないですか、うん、ここでこの先輩の教えを、
ね、
4月から、
はい、
生かしてい
きます、はいはい、
そうそう生かしていってほしいもんですね、
はい
はいはい、どうですか、
はい、私ですか、
そんな同じような話はございますか。
まあ実行委員って言っても、うん、入った入ったら何したらいいんかなってずっと思ってたんですけど、まあその先輩がどうやってやって進行してくれて、うん、私らもスムーズにここまで来れたんですけど、うんうん、まあその教えてくれた先輩にありがとうって思いますけど
え、なるほどね、
そうそう、もう何もやどうしたらいいかとか、うんうんうん、でも自分らのために親睦会でボーリングやろうかって言ってくれたり、うん、ここはこうやったらいいんやでとかいうのをもうまあ言うたら私らと関係ないのに、うん、もう帯のことはもう休みの時集まってくれて、うん、こんなやらなあかんでっていうのを教えてくれたんで、うん、まあ成人迎えられたんかなって思いますね。
うん、かなこちゃんはそうやって少し上の先輩たちから、こうしてこうしてこういう風にしてするんやで、で遊びに行こうか、コミュニケーションみんなで図ろうかっていう、それをこう目の当たりにしてきましたよね。で、自分が二十歳になって、それからもうね、あとはもうエスカレーター式ですから、うん、だんだん次からは後輩が増えてきてね、教えてあげる方の立場へどんどん移っていくんだろうと思うんですけど、
そうですね、
そういう時にどうですか、こう生かしていけそうですか。
生かしていけそうです、
うん、どんな風に生かしていきますか。
どんな風に、先輩が教えてくれたように下の子にも伝えていけたら、同じように伝えていけたらいいなって思いますね、
うん
うん、同じように
ね、
あの片山くんもかなこちゃんもそれなりにその先輩から受け継いだ心みたいなのをね、今ちょっと先輩から受け継いだ気持ちとか心とか魂みたいなものをちょっともうもらえてる二人な話をしてくれたんですけど、はい、まあ、実際 OB が15人ほど実行委員の中に混ざってるということで、はい、この二人にそういうふうに感銘を与えた実行委員 OB の代表の声を、
コメント、
はいはい、ちょっとあのブンブンが取材してきてくれてますので、はい、その方の声をここで聞いてみたいと思います。
1年前に自分がこういう着物着て出てたんだなと思うと懐かしく思います。新たに大人としてけじめのある下の子からもうなんか憧れるような人になりたいなと思います。
はい、先輩のコメントもありましたけど、
うん、ね、目下の、ね、これから、うん、あの自分の後ろを追いかけてくる子たちが憧れてくれるような、そんな存在になっていければいいなというのがすごく印象的でしたね、うん、
ね、多分二人もそうでしょう。
それ目指してる？
そうですね。
目指す？目指す？
目指します。
そうですね。うん、下の子がね、憧れてくれる存在っていうのは、多分今二人が憧れてるちょっとした先輩とか、まあ学校にもいるかもしれないし、職場に入った時にそういう人がふっと現れる可能性ってすごくあるんですよね。で、ああいう風に立ち回りたいな、ああいう風に物が言いたいな、もういろんな面でこう尊敬する人があんまり年変われへんのに身近でいてたりとかいうのってね、職場入ると結構あったりすると思います。でそういう人をこう目で追っかけて一生懸命こう同じようにしてみようってトライしてる間にいつの間にかできるようになってたりとかする、その時に気がついたら二人のことを追いかけてる後輩がいてる。
いいですね。
じゃないかなと思うんですよね。ただその追いかけてくれるように、そのいつも自分を磨き続けないといけないだろうなと思うし、人のことを追っかけて真似してるだけでは追っかけてはくれないじゃないかなと思うんですよね。で、あの二人は今もなんか新生児あんま実感ないわ実感ないわという話があったんですけれど、うん、あの実感ってね、もうこれからひっついてくるもんやと思うんですけど、うん、あのどんな風に生きていきたいかなっていうのを、あの成人したからとかじゃなくて、あの自分の、あの思いとして、はい、あのどんな風に生きていきたいなとかっていう展望とかってありますか。
まあ、うん、私は、うん、なんか今こうやって日々送ってるのは一人 では絶対無理だと思うんですね、うん、周りのその環境にすごい恵まれてて、うん、周りの人たちに一つ一つここにおれることに感謝しないといけないなと思います
なるほど、うん、なるほど感謝というキーワードが出ました、うん、さあ、
はい、
どうぞ、
まあ、僕も感謝なんですけどね、うん、やっぱ一番感謝したのはやっぱ親ですね、うんうん、その小さい頃からやっぱ迷惑ばっかりかけてたんで、特に僕とかの双子なんですよ、
う
ん、
あ、そうなん、
双子で、はい、双子でね、まあ、2人での小さい頃から親に迷惑かけてね、
お前ダブルでしんどい
思いしんどい思いしたよなってやっぱ思うから、うんうん、やっぱそのもう今も大人やし、逆にその俺らがその親を支えていけたらなと思いますね、うん、はい、
さあ
なかなか
男子新成人になりました。そこ具体的に一番最初何しよう、
最初
何しよう新成人になったばっかりやし、あんまり大それたことはできへんと思うけれども親を支えていくで俺がみたいなところに立った時に、さあ一番最初にどんなことから始めましょう。
とりあえず何やろ、もうささやなことから
もう
晩飯俺作っちゃうかとかね、そん
な
ちっちゃいことから、うん、まだ何したらいいかとかも分からへんから、
う
ん、
なるほどね、うん、
とりあえず迷惑かけんとね、うん、あの親からねやっぱありがとうって言われるようなことをしていきたいかなと、うん、はい、あ、
いいよったわ。
い
いこといいよった。もう、ああ、もうちょっと赤ちゃん感動です、
うん。ご飯作っちゃってくださいね、はい、お母さんに。
はい。いや、本当にね、話聞いてるとね、尽きないんですが。
はい、そうですね。ね、
この辺で。
はい。
でも、この二人にはまだまだ後でも登場していただきますので。うん、はい、はい、成人式特集は一応ここで。
コーナーを閉めて、はい、ジングルいきましょうかね。
いきます。
ブンブン
ジョイント広場ハニービー。はい、続いてのコーナーです。貝塚市少年の主張、これをお送りしたいと思ってます。
はい、今日は？
はい、今日は大阪府貝塚市立東小学校の田中紗恵さんの絆、これを聞いていただきたいと思います。
はい、早速では聞いてみましょう。
絆、東小学校6年田中紗恵。私にとって友達とは言葉では表せないぐらい大切なものです。どんなことがあっても受け止めてくれるって信じているから、いろいろなことを相談できます。話すだけですっきりするし、こうしたらいいんじゃないと思いを返してくれるからです。私が友達のことを大切に思い始めたきっかけは、友達との喧嘩です。私には今、親友と呼べる二人がいます。その二人とは、5年生の時、席が近くなってから、だんだんと仲良くなり始めました。それまでも、普通に話したりする友達でしたが、放課後、一緒に遊んだりするほどの仲ではありませんでした。でも席が近い分、話す回数も増えて、放課後や休みの日も遊ぶようになりました。でもせっかく仲良くなった二人と喧嘩をしてしまいました。自分では何の悪気もなくしていることが相手を怒らせることになってしまったのです。最初はどうしてそんなに怒っているのかあまり分かりませんでした。何日か経って二人のうち一人がトイレでこっそり泣いている姿を見ました。ああ、悪いことをしたなと心から思いました。だからちゃんと自分から謝らないといけないと思って心を込めて謝りました。そのことがあってからは、今まで以上にその二人といると、私が私らしくいられたり、自然に楽しめるようになりました。 て自分が暗い性格になってきているのではないかと悩み始めました。なぜかというと私には将来デザイナーになるという夢があって、その夢の実現のためには一生懸命勉強していい高校を目指そうと毎日のように塾に通うようになったからです。だからその分その子たちと放課後遊んだりする時間が少なくなっていきました。本当はみんなと同じように遊びたいし、いっぱいいっぱい話したいと思っているのに、心の中で負け組になるなとか、将来いい高校に入らなきゃいけないんだからもっと勉強しないとダメだとか、そんな冷たい壁のようなものが私に迫ってくる感じがしました。友達がせっかく遊びに誘ってくれても塾が理由で断ることが多くなってしまいました。このままの自分でいいのだろうか。このまま大人になったらすごく冷たい人になって友達もいなくなってしまうのではないか、そんな気持ちで押しつぶされそうになりました。私は自分の気持ちをお母さんに話しました。話すと心のモヤモヤが出せてすっきりしました。それからは夢はもちろん大切にして勉強もするけど意識をして遊ぶ時間も作ろうと思えるようになりました。私と友達の絆は遊ぶのが少なくなったくらいで消えるような簡単な絆じゃないと思うし、そう思えるのは喧嘩をした時もちゃんと分かり合えたからです。私はその二人のことを心の底から信頼しています。私にとってその二人といる時が最高の時間です。友達は本当に本当に大切な人たちです。小学校生活残りの時間で大切な二人といろいろ思い出を作りたいと思っています。その二人と過ごす時間は本気で笑ったり泣いたりできます。こんな時間が過ごせるのは二人の前だけです。こんな大切な友達との絆をこれからも深めていきたいし大切にしたいと思います。
貝塚市立東小学校田中沙耶です。感想は最初から間違えてしまったけどいい経験ができてよかったです。
絆東小学校6年田中沙耶さん。田中さんは2人の人とトラブルを乗り越え親友になっていく様子を素直に表現されています。また自分の夢実現のため心が不安定になった時お母さんに相談され、もやもやが消え、こんな大切な友達との絆をこれからも深めていきたいと決意されました。田中さんの誠実な心と周りの方たちの素晴らしさに感動します。また、声の調子を変え、聞き手に分かりやすく表現されました。
いやー、小学生ながらめちゃめちゃいいこと言うな、ほんまに。
ほんまに小学生かな。
ねえ。はい、今聞いていただきましたのは、
正直な声が出てきましたね、ね、はい、新成人からも。
はい、大阪府貝塚市立東小学校、田中沙耶さんの発表と、で、本人の発表後の感想。
はい、
で、続いて、審査委員長の河村仁吉先生の講評を聞いていただきました。
はい。まあ、もう3連チャンでね、お送りしましたけれども、絆というところにフォーカスをして、そしてお友達ね、はい、親友の2人と、その間柄、そのコミュニケーション、やりとりについて、いろいろ思うところから切り口にして、こう書き上げた絆っていうやつですけど、もう2人どうですか？小学生やと思われへんいう気も、うんね、声が思わず漏れてましたけど、
僕が小学校でこんな考えてた
それ思いますね。私も小学校の時ここまで深くもの考えてたかなとかって思いますね。
でも今思えばまあそうやなってやっぱ 思う部分はありますね。
今思えばそうやなっていうのは、それは自分を振り返って、うん、ということですか。
そうですね、うん、なんか小学校の時とかやっぱりその、ね、友達とおる時間がやっぱ一番楽しいっていう時やったから、うんうん、なんかやっぱりね、一人やったらなんか別にね、
うん、
僕そんな一人でね家でおってそんな児童としてもやっぱ嫌いなタイプやったから、はいはい、やっぱりその暇な時とかね、なんか、まあ、寂しい時とか全く分からへんけど、
ちょっぴり寂しい時はちょっぴり、ね、はい、
やっぱ友達おったからやっぱりなんか楽しく過ごせたんや、小学校楽しく過ごせたんかなって思いますね、
うんうん、ああ、ね、友達大切やよね、うん、どうですか、ね、
なんかさえさんは将来デザイナーになるって夢があるってなんですけど、うん、私小学校の夢なんか花屋さんとかケーキ屋さんとか、
もうちょっと一般的な、まあ、あのひらがなで書く職業やったような気がします
ね。現実的やね。
だから夢があるってすごいいいことやなって思いますね、うん、すごいデザイナーって
ね、最近は小学生も横文字系に、
そうっす
ね、すごいですね、うん、ついていかない、
いやせやけど二人二十歳やったらもうそんな横文字系な感じの職業は巷に溢れてませんでしたか、小学生の時。
小学生の時、
うん、知らんかっただけかも、
あったかもしれへんけど、うん、でもやっぱりなんかね、スポーツ選手とか、
う
ん、
あ、そうですね、
そんやっぱりなんか
割とベーシックな、
うん、そんな感じのいや、うん、なりたいとか言ってたから、うん、
え、ちなみに小学生の時に片山くんは何になりたかったんですか。
小学校の時ですか、うん、小学校の時は覚えて
る、なんか文集に何か書いたとかさ、将来の夢とか何か書いたとか、なんか
将来の夢は何て書いたかな、あんま覚えてない
覚えてない、
うん、あの、うん、
何に憧れてたとか、あの文集で確かめてちゃうやん言ったりとかはしませんから、
あ、
適当な答え感じでもいいと思うんですけど、何に憧れてたとか何が好きやったとか、
体を動かすの好きやったからやっぱスポーツ選手になりたいとか言ってたと思いますね、
うん、なるほどね、野球系とかですか、
うん、そうですね、野球とかサッカー、
サッカー、
うん、
そっちね、
サッカー多いやろな、
かなこちゃんはどうですか、な花屋さん、
まあレジとかね、
めっちゃ元気や
な、レジ打ちたいとかケーキ屋さんとか本当にそんなばっかりやって、ま
あ、一応あの商売系、対面商売系やね、
ほんま夢なかったなと思って、
いやいや立派に
夢や、立派に夢や、
ほんまに
立派に夢ですよ、花屋さんでレジ打ったり、
う
ん、
ね、
ケーキ屋さんでレジ打ったりスーパーでレジ、まあとりあえずレジみたいな、
そうですね、ほんまに、
いや、小学校の時とかこのね、今少年の主張は小学生を対象にして行われてるやつなんですけど、はい、まあね、こういうところでスピーチをするだけあってなかなかしっかりした考えの持ち主が多いんですけれど、うん、そんなにそこまでしっかりしてなかったかもしれないと過去を振り返る2人は、はい、どんな小学生時代でしたか。
でもとりあえず、うん、とにかくじっとしてるのが嫌な子でしたね、うんうん、もうすぐどっか行きたくなるし、なんか家でおっても、うん、すぐ外遊びに行こうとか、うんうん、とかもう
ブランドセル放り込んでカツオくん状態
やな。そうですね、もうなんかもう一般的な、う
ん、一般的なカツオくん、
元気な小学生やったでしたね。
それでも片山くんさっきポロッと双子やった言うて、それ双子でダブルでそれ同じ行動やってました、
うん、そうですね、小学校の時仲良かったです、だいぶ迷惑かけたんやろなって思
う。そうですね、お母ちゃんにご飯作ってあげて
ください 。そう
ですね、
作らせてもらいます、はい、
かなこちゃんはどうでした。
私ももう遊んでた記憶しかない、うん、勉強してなかったやろぐらいに、
うん、
毎日遊びに行って、
うん、
怒られたりばっかりしてましたね。
小学生の時怒られてましたか。
怒られてました、うん、本当に
怒られ
ませんって感じですね。
だいたい小学生の時にそういうね、自分のこんな感じやったりする、中学生とかね、高校生になってくるとちょっと変わってくるんですけど、うん、そんな兆しは二人にはありましたか。
そうですね、はい、やっぱ中学の時は反抗期があって、うん、もう本当に家族が嫌でもう反抗ばっかりしましたね。
本当に
僕は逆に多分反抗期って多分なかったと思うんです
よ。片山くん、おとなしく成人式まで、
なんかまあ、
ほんまに
鍵も
嘘くさ
親の気づかんところで、 なんかやってた、
悪いことして
た、まあ、悪いことはまあそんなしないんですけど、はい、
はい、親の気づかんとこで悪いこと以外何するん
だ、ええことはたら前でやるやろしの、
よう分からんことを言うてるよこの子は。あ、まあいろいろね、はい、ありましたけれども、まあ無事成人式を迎える運びとなり、まあ、実行委員として、取り仕切りしました、うん、さあこの実行委員をやってできた絆2人にとって何ですか、一言。
なんかみんなで一つのものを作り上げる喜びを感じることができました、
うんうん、まあ、これが大事にしていきたいものかなと、やっぱりその 下にやっぱり、ね、もうつなげていきたいことやなと思います。はい、
はい、2人にも実行委員をすること、うん、したことで、深い絆が、人との絆が
生まれたということですよね、
はい、生まれたということですね、その絆をまた後輩たちに送り続けていってあげてください。
はい、
はい、それではここでジングルでーす。
ブンブン、はなちゃんのジョニーカフィロバーハニービー。
ジョイント広場ハニービー、はい、お待たせいたしました、言葉の玉手箱です。
はい、今回は言葉の玉手箱をお送りしたいと思います、はい、言葉の玉手箱、今回はですね、はい、昨年年末クリスマスの日前後にね、ちょうどお耳に届けましたオーヘンリーの賢者の贈り物、
はい、
クリスマスのあの日ぐらいしか1回しかお送りしてなかった
ですね、
はい、各作品でいつも2回ずつお送りしてますのでね、ちょっと間空けちゃいましたけれども、はい、今回はこの賢者の贈り物という作品をお送りしたいと思います。はい、では聞いてください。
花本ひろ子の言葉の玉手箱。この番組は言葉の持つ美しさ、言葉の不思議さなどをさまざまな分野から紹介していきます。
玉手箱から出てきたのはオーヘンリーの作品、賢者の贈り物。賢者とはキリストの降誕をいち早く察知し、東方から贈り物を届けに駆けつけた、学問や魔術に長けた、聖書に登場する人のことを指しています。しかしこの物語の主人公は貧しい夫婦。では、結城宏の翻訳で原文からこの物語に入ってみましょう。1ドル87セント。それで全部。しかもそのうち60セントは小銭でした。小銭は1回の買い物につき1枚か2枚ずつ浮かせたものです。乾物屋や八百屋や肉屋に無理やり負けさせたので、しまいにこんなに値切るなんてという無言の非難で頬が赤くなるほどでした。デラは3回数えてみました。でもやっぱり1ドル87セント。明日はクリスマスだというのに。これでは全くのところ、粗末な小椅子に突っ伏して泣くしかありません。ですからデラはそうしました。そうしているうちに、人生というものは、わーわー泣くのと、しくしく泣くのと、微笑みとでできており、しかも、わーわー泣くのが大部分を占めている、と思うようになりました。ここからはあらすじです。デラは夫のジムと古い安アパートに住んでいます。収入も少なく貧しい暮らしでしたが、二人は互いを思い合い仲良く暮らしています。泣き止んだデラは身を翻して鏡の前に立ち、髪を手早くまとめ上げると部屋を飛び出します。二人の家庭で自慢できるものは、褐色の滝のように美しいデラの髪と、夫のジムが先祖代々受け継いだ金の懐中時計。デラはその美しい髪を売って手に入れたお金で ジムへの贈り物を探します。彼の金時計にふさわしいプラチナの鎖、上品で飾らない素敵な鎖を手に入れ、家に帰ったデラは短くなった髪をセットして自分の姿を見つめます。彼女はジムの反応を心配しているのです。やがてジムが帰ってきますが、デラに釘付けの彼の目には怒りでも驚きでも否定でも恐怖でもない、読み取ることのできない感情が込められていて、デラは怖くなってしまいます。では原文に戻りましょう。ジム、ねえ、あなた。デラは声を上げました。そんな顔して見ないで。髪の毛は切って売っちゃったの。だってあなたにプレゼント一つあげずにクリスマスを過ごすなんて絶対できないんだもの。髪はまた伸びるわ。気にしないでしょ。こうしなきゃダメだったの。ほら、私の髪ってすごく早く伸びるし。メリークリスマスって言ってよ、ジム。そして楽しく過ごしましょう。どんなに素敵な、綺麗で素敵なプレゼントをあなたに用意したか当てられないわよ。髪を切ったって？とジムは苦労しつつ尋ねました。まるで懸命に頭を働かせても明白な事実にたどり着けないようなありさまでした。切って売っちゃったの、とデラは言いました。それでも私のこと変わらずに好きでいてくれるわよね。髪がなくても私は私よね。ジムは部屋を探し物でもするかのように見回しました。髪がなくなっちゃったって？ジムはなんだかバカになったように言いました。ここからはまたあらすじです。おどけたように取り繕うデラは、髪がなくなっても私は変わらないし、あなたをどれほど好きかは神様にもわからない、と続けます。ジムはデラを抱きしめ、ポケットから包みを取り出しテーブルに置くと、その包みを開けたら、初めのうちどうして僕があんな風だったかわかると思うよ、と言います。包みの中には、デラが欲しくてたまらなかった、宝石の縁取りがしてある美しい櫛が入っています。けれど髪はすでにありません。それでもデラは櫛を胸に抱いて、自分の髪は伸びるのがとても早いのだと、嬉しそうにジムに言います。そして思い出して、慌てて彼への贈り物を差し出します。では、ここからは原文に戻りましょう。貴金属の鈍い光は、デラの輝くばかりの熱心な気持ちを反射しているかのようでした。え、素敵じゃない？街中を探して見つけたのよ。あなたの時計にこの鎖をつけたら、一日に100回でも時間を調べたくなるわよ。時計貸してよ。この鎖をつけたらどんな風になるか見たいの。デラのこの言葉には従わず、ジムは椅子にどさりと腰を下ろし、両手を首の後ろに組んで、にっこりと微笑みました。ねえ、デラ、僕たちのクリスマスプレゼントは、しばらくの間、どこかにしまっておくことにしようよ。今すぐ使うには上等すぎるよ。櫛を買うお金を作るために、僕は時計を売っちゃったのさ。さ、チョップを火にかけてくれよ。オーヘンリーは物語の最後に、ジムとデラを、最も素晴らしい宝物を互いのために台無しにしてしまった愚かな子供たち、と表現しながら、こう結んでいます。贈り物をやり取りするすべての人の中で、この二人のような人たちこそ最も賢い人たちなのです。世界中のどこであっても、このような人たちが最高の賢者なのです。相手にとって最高のクリスマスプレゼントを買うために、自分の一番大切なものを手放した二人。選んだものが結果的には役に立たなくても、心の贈り物を受け取り合った二人。今日の言葉の玉手箱は、オーヘンリー、賢者の贈り物を紹介しました。たった一人の大切な人を喜ばせること。それは、 同じだけの喜びを自分にももたらします。大切な人に届けたい思いをいっぱい詰め込んだ特別なプレゼント、あなたにとっての賢者の贈り物は一体何ですか？
言葉の玉手箱、はい、今日は賢者の贈り物をお届けしました、はい、言葉の玉手箱も含めまして、はい、ブームー花ちゃんのジョイント広場ハニービー、はい、FMBC での本放送が終了しました、はい、明くる日木曜日の午前0時を、一応目標にということで更新をしております、はい、番組ホームページの方で全て聞けるようになっております、
ね、全部聞けますよね、
はい、言葉の玉手箱は過去の19作品を全てラインナップで揃えて、はい、いつでもダウンロードして聞いていただけるようになっていますので、はい、お聞きください、はい、そしてこのホームページの閲覧人は、ブラウザのサファリが必要になりますので、サファリのダウンロードも重ねてお願いしておきますね、
はい、はい、今日もなんか早かったって感じしますね。
ブームー笑ってるうちに終わりましたね。
終わりましたね、
はい、笑ってばっかりだったね今日もね、
はい、今日は、はい、貝塚市で行われました成人式実行委員会形式で行われているということで、はい、2人のゲストを来ていただきました。で、少年の市長は、大阪府貝塚市立東小学校の田中沙耶さんの絆で、言葉の玉手箱は、
はい、オーヘンリーの賢者の贈り物をお送りしました、はい、
しました。さあ、2人のゲストに、
ね、せっかくねお越しいただいてまして、うん、そうですよね、2人とも、この、はい、1月9日に成人式を迎えたばかりの新成人ほやほやの2人ということで、まあ、言いたいこともいろいろあるやろ、はい、今日言いたらへんかったこともいろいろあるやろということで、
実はね、うん、実はね、実行委員長のね、
あ、はい、はい、ここにはゲストにはお越しいただけなかった方、
薬師圭介さんもねお招きする予定だったんですけども、お仕事の都合で来られないということで、今一生懸命仕事されてるんじゃないかなと思いますけども、
ね、はい、大変汗して仕事をしてはるんでしょうかね、
本当に時間のある時にまたね出演ね、
そうですね、
可能であれば
枠でまた3人で
ありがたいなと思いますし、
はい、来ます、は
い、ね、来てもらいたいですね、ほんまに楽しい、
成人式おめでとうっていうのは、成人おめでとうっていうのは、
おめでとうございます、
ありがとうございます、
はい、おめでとうございます。
じゃあ最後にですね、はい、2人に、それぞれ今誰にどんなメッセージを伝えたいですかということで、新成人になった2人に1人ずつお声いただいておきましょう。
そうですね、
はい、どっちからいきますか、
どっちからいきますか、
おんな、俺から行こ
う、どうぞ、
おとんどおかん、今まで迷惑ばっかりかけたけど、これからは俺だけじゃなく弟を2人で、おとんどおかん、支えていけるように頑張っていきます。これからもよろしくお願いします。はい、ありがとうございます。恥ずかしい、なんか改めてこんなに恥ずかしいわ。
なかなか言えるもん違うけどね。
聞いてくれたらいいな。
聞いてもらおう。
はい、
はいはい、じゃあかなこちゃん。
はい、私もパパとママへ、中学の頃から泣かしてばっかりで本当に迷惑かけて、高校も行けるか行かれへんかの瀬戸際で本当に泣かしてばっかりやったんですけど、成人迎えて今年春から働く社会人となって、親に恩返しできたらなってすごい思います。これからもよろしくお願いします。
コメントもらいました。コメントの裏側に相当世話やかしてんなっていう事実も見え隠れしましたが、
なんか伝わってきましたね、
お父さん
もね、
お父さんお母さんね、二人のお父さんお母さんがこの放送を聞いてくれはるように、またお知らせしておいてあげて
ください。わかりました、
ね、せっかく二人の熱いメッセージで、せっかく声に言葉にしたんですから、ぜひ聞いてもらいましょう、
はい、今の言葉聞いたらね、きっとね苦労も吹っ飛んだ
そうですね、大きなったもんやと思ってくれはると思います、ね、さあ、FMBC で毎週水曜日の夜8時から9時までお送りしております、はい、ジョイント広場ハニービー、再放送は毎週土曜日の12時からです、はい、そしてホームページで、うん、ダウンロードできる放送は毎週木曜日の午前0時に更新しておりますので、はい、FMBC での放送を聞き逃した方はぜひこちらでチェックし直して、
ね、時刻関係ありませんので、はい、いつでも聞けますので、
いつでも聞いてくださいね、はい、ではまた来週、
来週お楽しみに、
バイバイ。
共に戦ったこと忘れちゃやだよ。辛くなった